西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに園田学園女子大学名誉教授の田辺誠先生をお迎えして、街角の伝説と生活史からと題してお届けしています。田辺先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、今までいろいろと神の山と巨石信仰、まあ、兜山の話とか、古式岩の話とか伺いました。はい、そして先週が飛鳥大和と婿の港、
はいはい、
まあね、海上交通のかつてはその一つの栄えたところということで婿の話をいろいろ伺ったんですが、はいはい、さあ今日は渡来文化と恵比寿神ということなんですが、やっぱり向こうからいろんな方が西宮に来はったんですよね。
向こうからね、いろいろ来られたんですよね。
はい、
うん、まあ、西宮その痕跡みたいに町名でね、呉羽町とか綾羽町とか、
はい、
で呉羽町綾羽町いうのはどんな字書いてます？
呉服の呉という字に羽、う
ん、だいたいね、呉がなんで呉やと。
お
あれはね、漢の国が滅亡した後、
はい、
義、呉、蜀、三国の時代ですよ、
ね、
でこれレッドクリフの映画の
背景 ね、
はい、なんでその、まあ、有力な政治勢力自体は北側の義と交流したんでしょうね。義氏は神殿、卑弥呼の話とかね。一般の中国人が海に出て嵐に追って潮に流されたら日本海流で日本に来たとしたら、これ呉の人ですわ。
なるほど。
だからね、日本語の日本で使われてる中国文字、はい、漢字の音読みは呉の音がものすごい強いんです。今で言った福建のあたりの読み方、漢音と呉音言って、漢字には北の読み方と南の読み方があって、
はい、
呉音福建の人なんか 1,2,3,4 いますよ。
え、そのままですか？
うん、だ私ニュージーランド大学で教えてた時に、
はい、
中国からの留学生で漢字を日本語で一番よう早うに読めるようになる人、福建省の人なんでした。
はあ、じゃあ共通した音とかっていうのも
多いんですね。だから大昔そこから来た人の影響を受けてるんやろうと。そうするとね、はあ、来た人にあんたらどっから来たんと我々の先祖が言うわけですよ、
はい、
であっちの方やと、ね、で書いたら呉の国ですやん、ね、
はあ、
で東西を表す時に太陽が昇るか沈むかで表す場合が多いんですよ、
はい、
まあ、オリエントオクシデントも昇る沈むですね、
はい、
ドイツ語で言うとアーベントランですと、あるいはそのモルゲンラント、朝の土地、夕方の土地、だあの与論島ですかね、東岬、東崎と書いて昇り崎と読むんですよ。
そうなんですか。
西崎と書いて入崎と読むんですよ。日がいる、だから西の表と書いて入表。
あ、入表、はい、
うん、そうすると太陽のいる方向やいうことは日暮れの方向や、だからあっちの方向から来てん、こう豪の国やねんって、日の暮れの方向やねんというんで暮れと読み出したんや言われてる。
そうなんですか。うん、
でね、呉羽町、羽の羽かいたりしますけども、はい、あの綾羽鳥、呉羽鳥伝説で羽鳥いうのはおるいう字当てて呉のおると書いて呉羽鳥って言うんです。で目にあやな、日本人も織物作っとったけどこんな鮮やかな織物を売った言うてあや織言うとんでしょうね。でそれどっから来たんやったら中国やけど、その呉の呉も使ってしまってる。ほなその向こうから来るもんに使われる漢字は呉の先輩の漢だから漢の織物と書いてあや羽鳥って言ってるわけですね。うん、旗織ってあの服作るから旗織が詰まって羽鳥で、作ったんが服やから服いう字に羽鳥いう字当てると。昔あの同じ仕事をする人のグループを今やったら人事部とか総務部 言うんですが、
はい、
武勇字書いて昔は米と読むんですよ、
は
あ
は
あ、武器持って仕事する武器のことを物を言ってましたから物の米みたいに。
なるほど。
そうすると、はい、あの織物で衣服こしらえる仕事する人やったら、
はい、
意味としては服作るグループ 米ですわ。ほな、うん、服米と書くで、はい、一体何やねんって言ったら旗織って織物作る人やから言って旗織米と呼んでたのが、
うん、
どのグループも米やから米は省略すると旗織旗織、
はい、
でこれ鎌倉時代に小さい通が入る流行があって、
はい、
やはりをやっぱりといい哀れをあっぱれ言うた時代に羽鳥を服部言うてるわけですよ。だから福部と書いて服部と読む。
駅名にもありますね、
うん、というね、言葉の変化も面白いんですが、まあ、そんなあの目にあやな旗織り、あや羽鳥、それから、はい、豪の国、日暮れの国から来た旗織の伝説が西宮にあるということは、やっぱりあの先週のお話みたいにね、瀬戸内海航路を通ってやってきた人たちがここへどうも上陸してきたみたいやと。で、あの大陸の文化が中国であれ朝鮮半島であれ日本に伝わるにはルートはまあ3つあるわけですよ。伝わって奥深く入ってくるためには、はい、日本海ルートと瀬戸内海ルートと太平洋ルートと、
はい、
まあ日本中でね、この3つの海に海岸線持っている県は兵庫県しかないんです。
そういえばそうですね。
でしょう。淡路の南太平洋やし、この辺瀬戸内海やし、田島海岸は日本海やし。
日本海ですね。
で、まあ、あの意図せずに朝鮮半島あたりから乗り出した人が偏西風に吹かれたり潮の流れではこっち来るわけですよ。そうすると南の方だと日本海流で、九州、四国、和歌山、北の方だと対馬海流に乗っかって出っ張りに引っかかりますわ。だからおそらく島根半島なんかのかなり早い文化がね、あるいはこの辺でいうと京都の北の丹後半島がありますよ、でそうするとね、丹後半島で有名な話に、1300年前に命じられた不動記、丹後の国の不動記の中に天の橋立てって書いてあるんですよ。
ほう。
あれはもともとね、イザナギの御事が天へ通じるはしごを立てたんやと。それがある時バターンと倒れてしもた、天に通じるはしごやったから天の橋立て言いますねんと丹後の国の不動記に書いてあるんです。1300年前。
そういう言われなんですか。
それからその少し北 の丹後半島の北東のあたりに筒川いう土地があるんですけども、
は
あ、その筒川の裏の島湖いう人物が亀のお姫さんに連れられて竜宮行く話があるんです。
浦島太郎ですか。
浦島伝説は丹後半島の話なんですよ。だからあそこに筒川に浦島神社という神社があって、これが玉手箱ですいうものが社宝として保存されてある、稲の北の方に。
そうなんですか、
うん、それからもう一つは丹後半島の不動記の中に羽衣伝説があるんです。天女が羽衣着て降りてきた土地の夫婦が一人の羽衣を隠したから帰れんようになってその夫婦の娘になったいう話。それからもう一つは船屋の稲湾あるでしょ、稲の、北の稲町の外れにね、新崎、新しい先で、ここに徐福上陸地いう伝説地がある。徐福ったら取り除くいう排除の徐と幸福の福、
はい、
これは秦の始皇帝が東の海の彼方にある蓬莱山いうとこ行ってね、
はい、
不老長寿の薬取ってこう言われて中国から船でした言ってる人なんですよ。でその人これもうこうして共通して、
はい、
これ浦島さんの竜宮行って帰ってきたのはおそらくよその世界との交流ですね。天女の羽衣も、
うん、
こう考えたらやっぱり丹後半島というのが大陸との交流の名残の説話が多いと。
はあ、なるほどね。
兵庫県の北の田島、うん、
はい、
ここは田島の国を生んだいう田島の一宮な出る石伊豆市神社なんですが、
はい、
御祭神は雨の日ぼこ、お日さん天佑寺と天の川の雨と、
はい、
太陽の日と、奇変に蔵の槍と書いて雨の日ぼこ、これ白木の国の王子様なんですよ。これが恋人をかけて東の海の中の島へ行っ って住み着いた。当時豊岡盆地は湖やったのを木の先のマリンランドの横に瀬というのがあるんですけど、そこの土手切って水流し去って干上がったのが豊岡盆地や。田島の国生みの神さんは白木の王子様いうことになって、はあ、一宮の伊豆市神社の御祭神は雨の日ぼこなんですよ。これなんかやっぱり日本海側ね。ほな今度の瀬戸内海側はいた瀬戸内海側で、例えば播磨の国、あの神戸さんのおじいさんが目薬売ってもうたいうのは、はい、広見え神社の布教する人たちと、まあ、連携してやったわけですよ、
うん。
姫路城の北側の最初の山が広峰山、ここに牛の頭の天皇様と書いて御頭天皇という神さんが祀ってある。もう今はあんまり忘れられてるんですけども、200〜300年前、1000年前、ものすごい信仰です。これインドから来た神さんなんですよ、
うん、
牛の頭で人間の体でね、だから牛の頭の天皇と御頭天皇で、これはインドから仏教が東アジアへ来た。仏教は中国から百済で発展するわけですが、この御頭天皇の信仰は新羅で広がったみたいな。そうするとね、播磨の国、さっきの田島行った雨の日、僕は田島行く前播磨一遍来たんですけども、
うん、
岩の狼にやられて山越えて田島行ったことになってます、ね、岩神社のが播磨の一の宮ですから、おそらく播磨の豪族はその新羅の大きい勢力を一時追い返したんでしょうね。でところがね、あの播磨の国の不動機の中の鹿間郡、今の姫路のあたりに、はい、韓国の韓いう字と部屋の室、
はい、
唐室の里いう地名が書いてあるんですよ。それからそれと並んで新しい有字と善良の良、
はい
の里というのが書いてある、
は
あ、で日本ではね、こうくりくだら白木と呼んでますけど、あれギーの音なんかないでしょ、シラでしょ。
そうですね、
だから、ええ、韓国旅行行った韓国の人はあの国はシラ言ってる、
シラですか、うん、
そしたら今の新しいを言ったシンラですよ、
はい、
シンラの里なんかいうのはそこの人が住み着いてるんやろうと、カラムロの里、朝鮮半島の人が部屋作ってると。それから、あの折半五泊で大和田の泊まりの話を先週しましたけども、
はい、
その続きに唐泊まり言って、今の的型のあたりにですね、韓国の韓と泊まりと書く港があった言うんですから、播磨も結構そうすると新羅で発展した御頭天皇の信仰が姫路城の北の山に根付く。そうすると今広峰さんと姫路城の間に色の白と国かく白国いう土地があるんですよ、
はい、
で白木の国の人が昔開拓した。だから兵庫県でもね、でさらにあの太平洋の方に行くと、紀伊半島の突端の新宮市の JR の駅前に伊根に上陸した言うてるあの女福の墓がありますね。
あら、
それから新宮いうのは、
はい、
あの熊野三山の早玉大社が新宮なんですけど、その神社と違って新宮市内の川沿いにね、飛鳥神社いう神社があるんですよ。飛鳥言ったらその渡来家の人がようよう住み着いた安住の地合いで先週ね、それから新宮から熊野灘を隔てた東の熊野市の内陸部に飛鳥いう地名がある。
こんなん考えたら、ね、そこまでずっと行ってらっしゃったって
ことですか。うん、弥生時代のあの聖堂の鋳型の一番古いのが和歌山県から出てるんで、ということはやっぱりね、海から来た人たちが南の出っ張りの紀伊半島、北の出っ張りの田島から丹後半島、瀬戸内海の姫路あたりにももういっぱい上陸住み着かれたということなんでしょうね。
ということは本当にその3つのルートからそれぞれ
来てる、
来てるということが分かるわけです
ね、うん、でね、西の宮向こうの港ですけど、その西あたり、平安時代でもね、大阪湾の北の海岸を唐人の浜湯って書いてあるんです。あの韓国の韓と中国で、今度はあの漢字の韓、
は
あ、中国の、
はい、
これと人、
はあ、
で芦屋の唐人の浜湯ってるいうことは、やっぱり芦屋のあたりにもそういう渡来系の人が上陸したんでしょうね、
はあ、
そうすると芦屋川を挟んで西側と東側で古墳の形、特徴がものすごい違うんですよ。 例えば、はい、古墳の中にお棺を納める石の部屋がありますね、
はい、
これが芦屋川の西の三条西芦屋あたりの古墳は部屋が正方形に近い、
はい、
でそこへかまど型の土器なんかが一緒に埋めてあるんです、ところが内出の北の岩ヶ平あたりの古墳の部屋はすごい縦長の長方形の石室なんです。で、その正方形に近いようなお墓やかまど型土器というのは渡来系の人の古墳に多いんですよ。これ見たら芦屋なんかでも結構そういう渡来系の人が上陸して、そうするとここにね、応神天皇の時代に西宮に織物名人の呉羽鳥綾羽鳥という女性が上陸してきた、
はい、
そして当時まあどこに上陸したいうことは言わへんわけですけども、先週お話したみたいにもう当時の港は阪神西宮のあたりやったんやろうと、そうするとその横の松原の天神さんのすぐ南側の小さい今でも池がありますが、染殿の池言ってますけども、
はい、
これは西宮に上陸した呉羽鳥と綾羽鳥がここで旗布を織って、
うん、
この池の水で染め物をしたんやという言い伝えで染殿の池言うてるわけですね、でこの呉羽鳥綾羽鳥が中年になった時には西宮から引っ越ししていってちょっと北東へ、高台で住み着いてそこでも布を織り続けた、はい、二人が布を織り続けた、糸を編み続けた、糸編み糸編み言ってるわけですよ、まあ、痛みの地名の伝説には、ね、他にもあるんですけど、は
い、
そのうちの一つにこんなで、そして晩年呉羽鳥綾羽鳥はさらに北東の山裾稲川渡った東側に住み着いた言うて、はい、その今の大阪府池田市に呉羽神社という呉羽鳥を祀る神社
ありますね、
綾羽鳥祀るのが生田神社という神社で、だから川西から池田へ渡る大きい橋が、うん、橋の名前も呉羽橋になるでしょ、でお姫さんが住み着いた部屋や言うて池田の駅前に姫室町というような町名があるわけですよ。この呉羽鳥と綾羽鳥の子孫がここへ住み着いて、古墳時代に豪族化して稲の尾人という一族になったようなね、だからこの辺にそういう渡来文化の伝説の話ものすごいたくさんあるわけです。でまあ、これはおそらくね、はい、2人の織物名人のお姫さんと違って、
はい、
日本人の知らん技術や知識持った人たちのグループが2グループ西宮に上陸したのかもしれない。でその中で特に土地の人が目引いたんがもう日本人の追ってないような鮮やかな織物やった。そのグループがやがて徐々に北東の方角に移住していって、最終薩摩山のふもとあたりに定住していって稲川流域の豪族になっていったという歴史の繁栄の説話なんだろうということですね。
はあ、なるほどね。
でそうするとね、この辺はそんな渡来系の文化がかなり影響を与えた地域を発展させた、そうするとその外国人いう神さんを拒絶しない土地柄でもあるわけですよ、
はあ、ウェルカムだったんですね全て
外国人、
はい、
ちょっと前までは外人言ってましたよ、こんな言うとあかんと、は
い、
で外国人のフォーリナーズですわ、
はい、
今から20年ほど、あもうちょっと40年前ぐらいなんかね、あの伊丹の空港でもね、ニューヨークでも伊丹やったらジャパニーズともう一つの入り口なんや思います、パスポート診察
エイリアン、
うん、そのエイリアンズの役が外人ですよ、
うん、
だからもうそれあかん言うたわけでしょ、
そ
のもうちょっと前は異人、これもエイリアンですよ、人と異なるというのね。でもっと古い時代に外国人のことどう言うてるか言ったらエビス、エミシ、カラエビス言うたら中国から来た外国人いうことですよ。そうするとエビスいう名前の神さんを人々が崇拝するいうことは、まあ分かりやすい言うと舶来崇拝の地やったいうことですよ。
なるほど、
ね、はい、エビスさん自身の信仰はまた非常に複雑な要素が絡まり合ってるんですけども、こと名前に関してその外国人さんを神さん化してみんなが喜ぶ土地いうことはやっぱり、その向こうの港の時代から渡来文化が上陸して地域発展させてくれたということでしょうね。
で開かれていたわけですね、
うん、ここはね、
外国に向かっても
そうですね、
はい、
でそのエベスさんの信仰自体は見るとですね、言い伝えでは 鳴尾の漁師さん、これも前回お話し、鳴尾いうのはもうどんどんどんどんサスが出来上がってる、はい、こんなとこ農業できへん始め、はい、ね、だから漁業するわけです、うん、で鳴尾の漁師さんが沖へ出て、網入れて網引っ張っては魚取りをしてた。で船が潮に流されて西の方行くんですけど、ともかく網入れて上げたある時に網の中に神さん乗ってくる、うん、漁師さんたちは神さん取りに来たんちゃうわ言うて、その神さん海返すんです、でまた潮の流れとともに西行きながら網入れて上げて魚と和田岬の辺まで行って網入れた時に上げたら、あの神さんがまた剥がってくるわけです、
うん、
でこれはこの神さんは我々と縁のある神さんやから言うて、もう船海返さずに船乗っけてて仕事を続けると、で仕事が終わって漁師さんグループは鳴尾へ帰ってきた。神さん何も言わへんから何の神さんかな分かれへん
、はい、
でどなしていいか分かれへんわけですけども、漁師さんのリーダーが自分の家に預かっていって、お祭りする、一言も物言わない。ところがある晩その漁師さんのリーダーが夜寝て夢見た夢の中で神さん出てくるんです、
は
あ、そして自分を村の西にある綺麗な森の中に祀ってくれたら周辺を守って豊かな漁が続くようにしてあげる言うて言うてくれた、
はい、
朝が来て目が覚めて夢から覚めた漁師のリーダーは周りの人に言うわけです。昨日の晩あの神さんもの言
う
た、
うん、
村の西の森に祀ってほしい言うてると、はい、探しに行こうで行ったら宿賀の中流の東側にこんもりした森があったから、鳴尾の人たち村の西の森にお社を作って祀った西の宮言うてるわけですね、
うん、
でこんな神さんやからもう理屈通り、
はい、
漁師さんの神さんですよ、土地と豊漁を守ってくれる、
はい、
そしたら右手で鯛持って左手で釣り竿を持ってるいうのは当然の話
です ね、
うん、
ですよね、
うん、
はい、
漁業神です、
はい、
おそらくそれで鳴尾の浜の漁師さんたち発展していくわけですけども、隣村の人も聞いてお参りに来る。大阪湾周辺漁師さんばかりですから、そのお宮さんに来て神さんに豊漁を頼んで帰るうちにね、うちの村にもちょっと分けてもらおう言うて神さんの魂分霊をしてですね、神さんをそれぞれの村に勧請していく。だから大阪湾周辺の漁村に恵比寿の社はあるんです、JR の須磨駅南側を降りた海水浴場ですよ、須磨駅南を降りた階段の西側にも恵比寿さん祀ってありますよ。
あ、そうなんですか、
うん、尼崎でもどこでも、でこなして自分の村で恵比寿さん祀る、まあ、年に1回ぐらいはセンターの西宮にお参りに来る、
はい、
これ古代、極端に言うと中世、経済が発達する、そうすると農林水産業の第一次産業でしょ、第二次産業の鉱工業からさらに商業サービス業が出てくる。新しい業界には守り神はないんです。でおそらくね、そのエベスさんグループのリーダーが賢かったから、経済は第一次産業より第三次産業の方が大きいと、規模が、まあ理屈で言うとね、
はい、
まだ未開の分野ですよ、
うん、
そこでその第三次産業の分野の人たちを引きつけるためにこの一つのキャッチフレーズが商売繁盛で笹持ってこいやったと思うんですよ。こうして漁業神の恵比寿信仰が、商業神にトラバーユしていくわけです。これ同じことはね、
はい、
京都の南の田園地帯で米よけ鳴らそうと稲なる神さんですわ、稲穂をマークにして、人が田んぼや畑行って一番よう出くわす狐がお使いや稲荷という神さんがあるわけです、
はい、
農業の社会でもう十分浸透した、商業発達した時期に商業神へ転向するわけですよ、
うん、
だからお稲荷さんって商売の神さんを持ってる人よくおるでしょ、
ね、皆さんお祭りしてらっしゃいますよね、お稲荷さん。
マークは稲穂ですよ、稲なるですよ。
じゃあ農業の神様、うん、
だから、ね、やっぱりね、そういう神社信仰も時代によってニーズが変わるんで、恵比寿神だからね、それを例えばね、米の神さんでも大都市神社いう神社があるんですよ、
はあ、
都市だ米です、
は
あ、一回都市米を取るから365日を一都市言うんですよ、
はあ、
だから取るから収穫するから都市を取る言うでしょ、
はい、
ね、
あ、そこから来てるんですか、
都市こう言いますやん、
はい、
米やから、
ええ、
そうすると兵庫県でも農村地帯にいっぱい大都市神社があるん、うん、ところが大都市さんは農業神から変わらなかったから都会にはあんまり出てきてない。船玉さんなんかいう神さんありますよ。だけど漁業 水産業のままやったからあんまり都市化してないね、うん、だから江別さんもうなぎさんもそういうふうにして時代とともに発展したと思うんですが、
あ、なるほど、
まあ、そんな江別さんの中心も、結局こう西宮にあるこの辺りが港があり漁業が発達する土地やったということなんでしょうね。でこうして考えてみますと、まあ、古い神さんの言い伝えとか信仰とか神さんの呼び名とかもう歴史の記録にないその歴史を教えてくれるヒントになってくるということです。
そうですね、うん、そしてまたその時代とともにそれがいろいろと変わって姿を変えて広まっていったっていうの
も、そうです ね、阪神淡路大震災直後にね、その被災地を元気にしようっていろいろ考えた時に、酒屋大さんが言い出されてね、100個名所作ろうと日本でなり有名なでそこへお客さん呼ぼうと観光振興言った時にね、まあ、役所がやるんやから神社仏閣はちょっと信仰はやめよう言うたんですけども、うん、例外としてこれは単に信仰宗教と違うから社会現象としてここは入れよう言うたんが阪神淡路大震災の被災地で2カ所、
はい、
これが宝塚の清志工人と西宮の江別さんやったんです。それぐらいね大きな影響を持つ神社の一つ核がねこう西宮にあるんですね、
うん、ねえそれは本当にすごいことですよね、はい、さあ今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや、
西宮に上陸した後呉羽鳥綾羽鳥がここで織物を織ったと言われていますけれども、その呉羽鳥綾羽鳥と関係する西宮の伝説の池はどこでしょう。
はい、今日のお話の中にも、ね、出てまいりました。
はい、
はい、今もこの地名は
そのままありますね。
ね、
で、その意見も残ってますね。
はい。
はい、
ということで、さあ、お答えをいただきたいと思います。これで3つ問題が出揃いました。1週目、2週目、3週目のお答えと合わせて書いてお寄せください。お待ちしています。さあ、来週はいよいよ生放送で皆さんからのご質問やいろんなことをお寄せいただきながら、メールやファックスもご紹介しながら番組を進めていきたいと思いますが、はい、なんかすごく、今回温泉湧出と西宮ですか、次のタイトルは。
本当はね、西宮の温泉復興してほしい温泉もあるんですけどね、
うん、
昭和の初め頃にあった温泉の名残がねありますよ。で、今もまあ温泉も湧いてますしね、
西宮。ぜひそんなことも教えていただきたいと思いますし、皆さんからのメールやファックスもお待ちしています。まあ、街角伝説と生活史からいろんなことがかつてそして今に続いてあるんだなということを今週も勉強させていただきました。西宮徹底解剖、7月のゲストティーチャーは園田学園女子大学名誉教授の田辺誠先生でした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。